小勝ひろと申します。
この長い恋のトンネルに光が見たいんです。君と
皆さんこんばんは、小勝ひろです。また1ヶ月ぶりですね。こんばんは。今日はですね、この前の収録はリモートでの収録だったんですけど、今日はなんと谷上駅の B カフェに来て収録をしています。私の手元にはクリームソーダが今横にいます。クリームソーダってめっちゃ緑のイメージだったから、出てきた瞬間びっくりしたんですけど、ピンクなんですね、 B カフェのはめちゃくちゃ可愛いし、めちゃくちゃ甘くて美味しいです。ちょっと収録中飲んでしまったらごめんなさい谷上駅は、そんな久々ってこともないんですね。多分見てくださった方もいると思うんですけど、 B カフェのと一緒の場所にあるノアココロンさんのマッサージ店があるんですけど、そこでマッサージの撮影をこの前させていただいてめっちゃカフェやからいろんな音が、氷の夏っぽい音がしてるんですけどもそこでマッサージの撮影をさせていただいた時に遊びに来たので、結構頻繁っちゃ頻繁、去年じゃないや、先月も来たのかな、先月も来させていただいてマッサージを受けて撮影をさせていただきました。なんか撮影って分かってるんですけど、やっぱ気持ちいいし、マッサージに集中しちゃうから寝ちゃいますねこの前も寝たらダメ、寝たらダメって思ってて、今まで何回かしてきたんですけど寝たことはなかったんですけど、ついにこの前の撮影で寝てしまいましたしかもガクって首が落ちてはってなって、でまあ撮影中なんでその時は言われなかったんですけど、終わった後に寝てたよねって言われてめちゃくちゃ恥ずかしかったですはい、ということで今日は B カフェからお届けしようと思います。番組の最後にお知らせもあるので、皆さん最後までよろしくお願いします。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
はい、この1ヶ月ぐらいでいろいろありました。なんかやっぱ今まで以上にちょっとずつイベントとか撮影が増えてきたことで、まあ話のネタというか、ツイッターとかインスタで上げれる写真もちょっとずつでありますが増えてきました。まずはあれですね、この前見てくださった方もいるのかな、半熟ブラッドさん、アーティストさんがいるんですけど、このラジオでも音楽流させてもらってるんですけど、半熟ブラッドさんのカバー MV に出演させていただきました。いつやったかな、去年か今年の頭ぐらいに、MV レッツパーティーという曲の MV にも出させてもらったんですけど、それに続いて次は YouTube で1週間に1回上げているカバー動画の撮影に行ってきました。まあ皆さん動画見てくれた方はわかると思うんですけど、北新地まで行ってきました。なんかあんまり北新地に行くことがないんですけど、なんかすごい雰囲気がやっぱちょっと違うなって思います。大阪とか梅田からも近いのに、なんか全然違う雰囲気というか、ちょっと大人な感じがしました、自分の中でで、そんな撮影が多分夕方ぐらいから始まって、なんか私のイメージとか、今までのこの前のレッツパーティーの動画のイメージとかも、ちょっと明るい可愛らしい感じの曲だったり動画だったんですけど、今回はちょっと大人な感じというか、楽曲もなんかちょっと暗いじゃないですけど、かっこいい感じの、ちょっと不思議な感じの曲と MV になりました。でもめっちゃ暑かったですねすっごい暑かったけど、半熟ブラッドさんの夏美さんと葵さんと一緒に撮影させてもらって、で私のカットももちろん撮るんですけど、夏美さんのねカットとかも 撮ったりしててちょっと見たりとか夏美さんはやっぱ表現力がすごいですね表情だったりとか歌ってる時のかっこいい表情だったり普通に話してて面白いこと言う時の表情だったりいろいろコロコロ見れて私もなんか勉強しないとなって思いました。でなんか屋内っていうのかな駅の近くの屋内とあと夕方涼しくなってきたぐらいに外に出て北新地の街で撮影したんですけどなんかあの北新地の駅出てすぐのなんていうんですかあの広い空間黒っぽいなんかなんやろ大理石じゃないけどなんかすごい空間があったんですよ。わかりますかね私あんま行くことないからあんな広場なのかななんかね何にもないんですよ何にもないけどすっごい広い空間があってで人通りもそこまで多くないのですごい撮影しやすかったです。その日結構晴れてたんでその時間帯まだ暑かったんですごい屋内もありがたかったで今回その撮影にあたってなんかちょっと大人な雰囲気を出してほしいっていうことであらかじめ夏美さんからその衣装だったりとかこういう感じっていうイメージをもらってたんですけどいざ行ってみるとやっぱ難しいですね。なんかこういう風にしてって言われてもなんか自分ではできてるつもりでも映像を見たらちょっと違うなとかあここもちょっとこうすればよかったなみたいなところがたくさん出てきてまあでも今まであんま挑戦したことないジャンルだったので挑戦できてよかったしまたなんかこういうかっこいい感じとかちょっと切ない感じとかもできたらいいなってなんとなく思ってます。そう映像系の仕事もねちょっとずつ増えてきたのでまた出たいんですよ半熟ブラッドさんのカバー動画。なんか毎週そもそも更新というか投稿してるのもすごいなって思うしでなんかもう半熟さんのあの MV を見れば流行りの曲がわかるというかそれぐらいもうなんていう今旬みたいな曲をすごいしてるのでなんか流行りに疎い私からしたら毎週聴いてあこんな曲あるんやみたいな最近私やっとあの虹優でしたっけなんかいるじゃないですか韓国っぽいグループが女の子の最近それをちゃんとなんか知って結構話題になってたじゃないですか。でもその時なんかあんま興味なかったというかちょっとスルーしちゃってた部分があったんで最近曲をね聴くようになりました。ダンスもね踊れますよサビだけやったら今度なんか TikTok にでもあげようかなはい。でその半熟さんつながりで月に1回ぐらい半熟ブラッドさんのお店ですね飲食店のロイロイさんでバイトとして働かせていただいてるんですけど今月も行きます。今日が19日、放送日も19日なんですけど来週1週間後の26日土曜日のディナーにまた出勤させていただきます。先月までが浴衣のね浴衣フェアというか浴衣で出勤する感じだったんですけど今月からはちょっと浴衣はもうないんですけどまあ秋っぽい格好をしていこうかなと思ってます勝手に月に1回しかないんですけど毎回皆さん予約してくれてほぼ満席なことが多くてありがたいことに忙しくて私もバタバタしてますがでもなんか意外とお客さんと喋れる時間っていうのもたくさんあったり皆さんが帰る間際には写真大会が恒例の写真大会があるのでまたぜひ予約して遊びに来ていただけたらいいなと思います。だいたい月に1回ぐらいなんですけどまあ入れる日は入りたいと思うので来月の10月も入ると思うので10月といえばあれですねハロウィンですね。なんかしようかななんかハロウィンっぽい仮装じゃないですけどねなんか可愛い衣装を着て出勤できたらいいなと思うのでなんかしてほしい格好なんですかねコスプレがあれば言ってくだされば参考にしようかなと思うのでなんかでも動きやすいやつがいいですね。浴衣まあまあきつかった すごい浴衣ね、可愛かったんですけど、動きにくかったので、なんか動きやすい衣装を考えてくださればといい、いいなと思います。ハロウィンってみんな何着るもんなんですかね。なんなんやろ、なんかカボチャとかのイメージしかないんですけど、カボチャはさすがにあれやな、なんか、何がありますかね。コスプレ。コスプレって言ったらもう制服しか思いつかへんの。制服とか。でもなんかハロウィン特有のなっていうか、ナースとか警官とかあるじゃないですか。でもそれで出勤するって思ったらちょっとなんか変やから、可愛い感じの衣装をまた考えていきます。はい。なので来週26日夜6時からかな、ディナーなので6時から出勤するので、ぜひぜひ美味しい料理を食べに来てください。はい。でこの前何日やったかな9月の頭の日曜日にあのグッズ販売が京阪百貨店でありました。これもまた久々ですかね。2ヶ月ぶりぐらいになるのかな。7月ぐらいに1回やって2ヶ月ぶりだったんですけど、あの今回はあの鉄道アイドルという部類で私いつも出させてもらってるんですけど、なんか仲間が増えておりまして、知らない間に私のツイッターで写真見た人はおってなったかもしれないんですけど、同じような制服着たあのチーナさんっていう方が仲間に増えてまして、私もびっくりしました前日ぐらいに写真見てあれと思って増えてるみたいな。なんか多分鉄道アイドルと呼ばれるなんかグループじゃないですけど、が多分3人ぐらいあったんですけど、なんか4人に増えてました気づけば。でそのチーナさんと一緒に日曜日グッズ販売をさせていただいて、でチーナさんがあのバルーンアートっていうんですかね、あの風船をあの犬とか動物の形にする資格かな、なんかお仕事をされてるみたいで、なんかそれ作ってるのを横で見て、私もこういうなんか手に職をつけたいなってめっちゃ思いましたちょっとバルーンはね、割れた音がちょっと苦手かなって感じなので、何がいいですかね、なんか手に職つけたいのなんかないですかね、紙芝居とかなんか全然思いつかへんけど、なんかそういうなんていうか、なんか子供受けするやつがいいですね。ちょっと考えよう。で、2人でグッズ販売をさせてもらったんですけど、多分今までその京阪百貨店で何回かグッズ販売させてもらったんですけど、今まで以上多分最大の人数が来てくれたんじゃないかなっていうぐらいたくさん来てくださいました。私がグッズ販売で店頭に立ってたのは1日だけあったんですけど、その1日、まあ、午前の部午後の部で分かれてたんですけど、もうすごい人数というか、なんかいつもあの来てくれたファンの方と記念撮影をするんですね。みんなで集合写真みたいなのを撮影するんですけど、まあ、いつもそのなんていうか売り場の前とかで撮るぐらいなんですけど、ちょっと人数が多いから、あの非常階段のところにあのひな壇みたいに段差になって、あの合唱発表会とかであるじゃないですか、ダンダンダダンみたいな背高い人上みたいな、あんな感じで撮影をするぐらいすごい人が多かったです。まあチーナさんも一緒だったし、すごい何ですかね、2人合わさったファンの方がたくさん来てくださって、私のことを知らないあのチーナさんのファンも私のことを知ってくださったり、逆もあったり、すごい賑やかで楽しかったです。多分朝午前の部2時間午後の部2時間ぐらいだったんですけど、なんかいつもグッズ販売の横で、まあ、グッズっちゃグッズなんですけど、ガチャガチャを置いてるんですね。あのくじ引き形式のガチャガチャというか、でガチャガチャ回して普通にカプセル開けたら、あのくじ引きの紙が入ってるんですけど、まあ、そこに番号がくじ引きと同じように書いてあって、で出た数字によってもらえるそのグッズが違うんですよ。でガチャガチャが1回500円とかなんですけど、1等当たったら、なんかまず1等当たったらね、私のねボイス付き のアラーム時計が当たるんですよ。これはもう1個しかないんです、そのイベントに1個ずつしかなくて、でもちろん声も私が入れたものなんですけど、まあ なんやろ、普通本来、まあ、販売してないグッズなので、まあまあ500円でそれが当たったらはあのラッキーだとは思うんですけど、まあ1回で当たらないんですよね。みんな何十回もして当てるので総額何円なんやっていう話だけど、でも結構1回回しただけで、あの大きいポスター買ったら、まあ、500円では買えないようなポスターが当たったりとかする方もいるんですけど、なんやろ、毎回着てるほど人ほど当たらないんですよね。不思議なんですけど、なんやろ、なんか雑念が入るんかな本人たちも言ってるんですけど、なんか欲しいって思いすぎて出えへんみたいに。で逆になんか通りすがりでしてった人の方が急になんかいい数字当てるみたいな、それを横目で見るファンの方みたいな感じの、なんかすごい気まずい状況が生まれるんですけど、なんなんですかね。もうなんかガチャガチャになってからは今回2回目だったんですけど、ずっとくじ引きっていう形でグッズ販売してて、なんかもう初回から来てくださってる方で1回も当たらない人とかやっぱいるんですよ。なんなんですかねでもあれですね、諦めずにまた来てほしいですけど、はい、なんか盛りだくさんなんですね、グッズ販売で。もちろん買ってくださったグッズや当たったグッズにはサインもしてます。でその時に結構もう世間話というか、まあ2時間ずつあってトータル4時間あるので、ずっとあのいてくれるファンの方もいるので、おしゃべりをしてダラダラ喋って写真撮ってっていうのをしてます。また多分今月あったので、まだ2ヶ月後ぐらいですかね。まあ世の中の状況が悪くなってなければまたイベントあると思うので、またその時はお知らせします。で、そう絶対言いたかったことを思い出したこの前ね、初めてあの CD のレコーディングをしてきたんですよ。なんかすごいきっちりしたレコーディングルーム、あのもう歌手の方とかがよくレコーディング風景みたいなんで出てくるような、ほんまのガチのレコーディングルームに行って、この前レコーディングをしてきました。なんかあのちょっとずつ告知はしてるんですけど、一応この秋ぐらいにその鉄道アイドルと呼ばれる3人で、まあ、ちょっとした CD というか歌というか声を入れた CD を出すんですけど、それのレコーディングでした。なんかね、話によりますと10月ぐらいからカラオケのジョイサウンドで私たちの映像が流れるらしいんですよこの前撮りに行ってきたんですけど、7月かな、お話ししたかな、多分あの和歌山でね撮った撮影の分をあの PV みたいな形に編集していただいて、それがカラオケで流れるみたいで、なんとなんと、まあ、見たんですけど、ちょっと恥ずかしいから私はカラオケで流したくないなと思って誰か見てきてください誰か見て、なんかジョイサウンドだけ確か流れるので、まだちょっと10月のいつぐらいとかはあのはっきり出てないのでわかんないんですけど、またお知らせするので、もしカラオケ、行く機会があれば小勝博を見てきてくださいまたあのタイトルとかはお知らせします。でそれに伴って一応イベントもあの CD 発売記念というか予定されてるんですけど、ちょっと日程がまだ詳細が出てないんですけど、まあ10月ぐらいに、10月の土曜日日曜日どちらかにする予定なので、多分後半かな、すると思うので、まだ何するとか全然決まってないですけど、まあ歌うんかななんかね歌詞というか歌のパートがちょびっとあって、それ以外はあの社内アナウンスみたいな形であの喋ってるんですよね。あのだから歌うのは本当にサビのちょっとしたフレーズだけで、あとはその社内アナウンス風にあの声を入れてるっていう感じの CD なんですけど、サビうまく歌えるかな。レコーディングの日ね、確か収録の前に1時間か1時間半ぐらい練習できる時間があって、そこで、まあ、練習したんですけど、音程がね一箇所だけ全然覚えられないところがあって、他のところは歌えるんですけどそこだけ全然覚えれなくってで間違った音程で覚えてしまったから、 戻すのが難しくってで練習終わってそのまま収録行ったんですけど、収録中もそこだけめっちゃやり直すっていう何回も NG 出ました。なんか OK 出たんですけど、それがほんまに合ってるんかもちょっと分かんないんですよねだからちょっとイベントで生音とかなったらどうしよう。それこそあれですよね、カラオケで練習しないといけないですよね、自分の映像を見ながらちょっと練習しに行こうかななので10月の後半ぐらいかな、後半ぐらい開けておいていただけるとありがたいです。で、まあ、10月11月と多分イベントが増えてくるとは思うんですけど、何ですかね、土曜日日曜日に多分することが多くなると思うので、ツイッターでちょこちょこ発信していけたらいいなと思ってます。ちょっとねインスタがね最近滞ってるのでインスタも更新しなあかんなって思うんですけど、なんかコロナで太ったからかな、ちょっと写真が映えなさすぎてちょっとショック、また痩せないといけない。コロナでね実はね5キロぐらい太ったんですよもうなんかマスクしてて自分でも気づかなかったんですけど、気づいたら顔パンパンやって今ダイエットというかねちょっと減量してる途中です頑張ります。じゃあ恒例のねクイズをねちょっとしようと思ったんですよ一問だけですけどね考えてきました。まあ今日の放送の中でも言ったんですけど、あの半熟ブラッドさんのカバーの MV に出させていただいた時の私が着ていたコーディネートの色はっていうクイズにします。これは次週お答えする、まあ、答えしなくても見ていただいたら分かるんですけどね、まあ、今回あのほぼ一色、服がワントーンというか一色で決めてるので、まあもちろん見ていただいた方はすぐ分かると思うんですが、見てない方はあの YouTube で半熟ブラッドと検索していただければ MV が出てくると思うので、ぜひそこでチェックして、そして動画も最後まで再生してくださいお願いします。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
はい、では最後になりましたが、あの放送の最初に言っていたお知らせをしたいと思います。今現在ですね、あの放送している時間から少しお引越しします。日にちも時間帯も少しだけお引越しします。今月はいつも通りだったんですけど、来月の10月の放送分から、毎月第4土曜日にお引越しします。今まで第2だったのかな？それが第4土曜日、月の最後になります。で、放送時間が、今日は10時25分から、夜10時25分から放送してたんですけど、まあ、覚えやすいですね。来月からは10時30分、10時半ちょうどから、放送になります。なので来月は10月24日土曜日の夜10時半から22時半からスタートです。ちょっと今までと曜日も違うので間違えないように、第2土曜日に聞いても私は出てきません。第4土曜日ですお願いします。はい、今日じゃあたくさん話させていただいた内容もあったんですけど、またイベントとかあればもちろんツイッターやあのインスタグラムでちょこちょこあの更新していこうと思うので、ぜひチェックしてください。で、今日ちょっと言ったのかな、あのハロウィンのロイロイの衣装、何かいいのがあればその案も出していただけるとありがたいです。あの私の SNS に送っていただいてもいいんですけど、ラジオのメールもあるのでぜひそこにも送っていただきたいです。メールアドレスが kogatsuhiro@ksr-radio.com。 もう一度言います。kogatsuhiro@ksr-radio.com です。ぜひぜひ、番組の感想だったり、なんか私に対する質問だったりっていうのをお待ちしているので、ぜひぜひ送ってきてください。
それでは来月からは放送の時間と曜日が、曜日じゃないや第2から第4に変わるので皆さん間違えないようにしてください。また次回の放送でお耳にかかりましょう。バイバーイ。心地いいで